君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
やがてコンピューターが書いた小説が芥川賞を受賞して、コンピューターが書いた絵が二科展に入選する日が来るのでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピューターは面白い漫画が描けるのか、義歌大情報メディア基盤センター上野美希先生の研究です。
どうしたらコンピューターが漫画を描けるようになるのか、僕らなんか想像もつかないんですけれども、こういう研究をしようっていうなんかきっかけみたいなのは上野先生あるんですか？
きっかけはそうですね、私自身もやっぱりこういった計算機がそういう人に近づいたら面白いな、例えば対話ができたら面白いなとか、うん、創作物を作るとか、うん、何かその人の感情を理解するとか、うん、まあ、やっぱりその広く人に近づくということに興味があって、中でも話を書く、うん、でその話も絵で表した話、うん、自分自身がまあ絵が好きだから、人がどのように考えてまあ絵を描いてるのかなというのがまあ強い興味のきっかけなんですけども、うん、それがこう計算機ができるようになってしまったら本当は面白くないよねというふうな思いを抱えてるんですけど、だからこそどうやったらできるんだろう、人はどうやってやっていてなぜできないんだ、計算機にはできないんだろうというところに興味があってやっております。
漫画で描けたんですか、コンピューターで？
まだ描けたとは言えない状態ですね。
まだ今研究中。
はい、どこまでいったらまあ描けたことになるのかって難しいんですけど、例えば一コマ目を人が与えて、うん、その絵の中のどこを変化させて次のシーンを作ったらいいのかというのを自体を考えるだけでも実はまだ難しくて、なので、まあ、とてもキャッチーなタイトルなんですけれども、まあ、とても今これ邦画的な研究の分野 で、うん、で今後今本当にこういう絵を処理する技術がどんどん発展しているので、まあ、その中で進めていきたいテーマです。
とりあえず人間がこっから始めなさいって冒頭部分を作ってやると、その後ダーって書くっていうのもなんでできるのか僕らには全然わからないですけどね。
そこが人でもわからないので、どういったデータを集めて計算機に、まあ、教えたらいいのかというところが、うん、まあ、とても難しくて、うん、なのでそのどんなデータを与えてあげれば計算機がそれをできる、コンピューターがそれをできるようになるのかなというところを特に今研究をしております。
何から始めたらいいんですか、この研究は？
まずはそうですね、そもそも人がその漫画を見てるときにどんな情報があるのか、例えばある一つのコマがあったときに、うん、その中に人がいるのかいないのか、で人がいたときにその人にはどんな情報がついてるのか、例えば性別とか名前とか、うん、でそれはどこのコマからその情報が取ってこれるのか、
絵を見たときにそれが何だっていうことをコンピューターが理解するっていうのも高度な技術なんですね。
そうですね、絵の中からそういうどういった情報を抽出してくればいいのかっていうの自体もとても難しいです。
まあ、確かに僕ら漫画読んでてもこの主人公は男なのか女のか途中まで分かんなかったりすることもありますけれども
はい、今言われた例だったら、まあ、その人が絵を見るときにどこを見て、うん、まあ、男性女性っていうふうに見分けてるのか、うん、というようなそういう2つの多分男性ばっかりの絵と女性ばっかりの絵っていうのを集めて、あなたはどこを見て男性だと思いましたか、まあ、女性だと思いましたかっていうと、まあ、例えば髪の長さですとか、うん、眉の太さとか、うん、いろいろまあ情報ってあると思うんですけど、
こうだとこうだよっていうのをじゃあ事前にコンピューターに教えといてあげるわけですか？
そうですね、それをまあどこまで教えてどこから教えないのかというのも難しい、まあ、できればもちろん画像をポンと与えて、でそこから勝手にあこの絵の中にはある人がいて、でこの人は例えば男性で、でしかもちょっとこう表情が あまり浮かない顔してるから何か悲しいことがあったのかなとかいうような、うん、まあ、絵中の情報をたくさん取ってこれればいいんですけど、まずその絵の中の、どこの場所を見てその情報を取ってきたらいいのか、うん、というのがまだまだ難しい。
あ、じゃあコンピューターは漫画を描く以前にまず漫画を読めるか理解できるのかっていう段階がありそうですね。
そうですね。なのでそちらを読む、コンピューターにたくさんの漫画を与えて、うん、まず悲しいものと悲しくないシーンを分けなさいとか、そういったところから始めていって、でこうどんな特徴があるのか、例えばどういうふうな絵を描けば悲しいって人が思うのかっていうのをまず作ってあげた後で、例えば悲しいのは眉を下げれば悲しいシーンが表せるんだったら、うん、そこに新しい画像を入れた時にその中の眉の部分を、まあ、下げて変化させてやる、うん、ということはコンピューターのできますので、
うん、
なのでそれをどうやればいいのか、どうすればそういった、まあ、悲しいといったシーンなのかっていうことをまず識別するのかっていうのが先にある段階です。
表情を読み取るっていうことを覚えなきゃいけないわけなんですね。
そうですね。で表情を読み取った上でそれがどんなシーンなのか、どういった理由でそういう悲しくなったのかとか嬉しくなったのかとか、
なんか小学校の頃の国語のテストみたいですね。
そうですね。
この時の主人公の気持ちを書きなさいみたいな、
うんうん、はい、
そういうテストをコンピューター受けながら賢くなっていくわけなんですね、
うん、自動的にそうやってたくさんあの、まあ、画像を判断できるようになったら、コンピューターは例えば今だとそういう絵があるテスト問題、テストをコンピューターに解かせるっていうような研究って今あるんですけど、うん、
画像処理、
はい、まあ、画像の中に何があるのかっていうのはもう今かなりできるようになってるんですけども、うん、そのあったからじゃあどんなシーンなのか、どういう状況なのかというような、もう少しその広い上位の意味合いを取るのはとても苦手ですね、う
ん、あ、じゃあ漫画を描くコンピューターにするためにはまず漫画をたくさん読めと。
そうですね。でしかもそれをまあ人がある程度上手に教えてあげないといけない。これはこんなシーンだよ、このオチは人が見たら面白いと思うコマなんだよとか、うん、これは人が見たら嬉しいと思うコマなんだよっていうような、うん、そういった画像を分けて与えてあげる。
なるほど。そういうデータをどんどん上げるだけじゃダメで、これはどうだってことを人間が教えてあげないといけないわけなんですね。
そうですね。
もう真っ白い赤ちゃんみたいなもんだから、
まあ、人もそうやっても、もちろん自然に今は読めていても、昔に振り返ってみると、まあ、そういったことをいろんな人に教えられて、うん、だんだん単純にこれは嬉しいっていう状態だけども、それは誰かが何か物をあげたから嬉しいんだっていうふうに、そのもっとその原因であるとか何が起きてそうなったのかっていうことをうまく取ってると思うんですけど、
子供の頃読んだり見たりした漫画や映画なんか大人になってみたらそういうことだったのかって理解できることって人間でもありますもんね。
うん、そうですね。それが何から人間はじゃあ理解してるのか、で何から理解してて、それを計算機だと、まあ、うまく数値に落としてあげないといけないんですけど、
うん、
どんなその数値の範囲にして、どんな書き方でそのデータを与えたらいいのか。
人間だと人生経験なんでしょうけどね。
そうですね。
で主人公の気持ちが分かっていくんでしょうけど、
うんうん、
コンピューターじゃね。
だけど人間の中でも実は分かってないだけで、もしかしたらそういう数値みたいなものがあるかもしれない。なんとなくそのこれは過去のあの時の経験よりは例えば嬉しいとか、うん、比較はしてるかもしれないですし、
うん、
自分がこれは10点ですとか20点ですとか、そういう絶対的な値っていうのはなかなか言えないんですけど、
うんうん、
これに比べたらこちらの方が嬉しいとか、比較して相対的に多分点数を与えられるので、人間でも実は内部的には似たようなことをしているんではないかな。
じゃあもう本当にちっちゃい子から大きい子になるまで漫画を読んで成長していくようにコンピューターも成長していくわけなんですね。
そういうふうに、そうですね、なったら面白いなと思います、
うん、でも具体的に数値どうやって入れていけばいいのかとかいうのは手法としては確立されてるわけなんですか。
確立はされてないですけども、例えば感情であったら6種類の感情を使うというのがとてもこの、うん、感情を表す分野では有名な手法があって、
うん、
でそれを、まあ、ある値の範囲で与えてあって、6種類のその感情の組み合わせによってどういった感情なのかということを表すというような数値表現はもう定義されています。
へー。上野先生は漫画は好きなんですか。
好きですね。自分でも絵は描きます。
え、漫画描いたりするんですか。
漫画はきちんと描いたことはないです。どっちかっていうとこうイラスト的な挿絵的な絵を描くのが好きで、うん、絵本っぽい感じの絵を描いてますね。
読むのも好きで。
読むのも好きですね。やっぱりその人が同じものであっても人によって表現が違うということがすごく面白くて、同じ文章でも人によって絵で表した時に全然違う絵になる、そういう個性の部分がすごく面白いなと思っていて、なので、まあ、それをどういうふうに計算機でもし表すとしたら、工学的に表すとしたらどんな表現の仕方になるんだろうというところが、まあ、自分の興味の中心です。
じゃあそんな上野先生に鍛えられたコンピューターは上野先生好みの漫画を描いてくれるかもしれないですね。
そうですね、個性の問題というのも難しいですね。人によってその面白いって感じるのもまた違ってくるので、うんうん、そうそう、はい。なのでこう例えば2人の人に、うん、その計算機にもし教える先生になってもらうとすると、うん、2人の人に嬉しい絵と悲しい絵を用意してくださいと言って、うん、初めに同じその漫画の100シーンを与えて、うん、嬉しいシーンに例えば50個、まあ、悲しいシーンに50個うまくこう分けたとして、うん、その分け方がその2人の人が分けた時に違うことが多分あると思う。
そうですよね、
はい。そういうふうにまあ人の感じ方って違うんですけど、逆にその分けた時にでも共通してる部分、誰が見ても嬉しいシーン悲しいシーンって思うような特徴もあって、うん、でそういったその絵の中の特徴っていうのは何なんだろうかというところを、うん、まあ、きちんと定義したいなというふうに。
そういうのをデータをガーッと集めて分析するのはコンピューター得意なんですね、は
い、そうですね。なのでそれをいかにこう上手にそのデータを作って与えてあげるかというのがまあ研究者の仕事かなというふうに思います。
というのが漫画を描く研究の取っかかりみたいなところなんですね、
はい。
まあ、今日画像処理の話を中心に伺いましたけれども、先ほどあの先生のページを見せていただきましたら、可愛い女の子とコーヒーカップのイラストが出ていて、これなんかがちょっと例として出されてるんですけれども、
この絵はですね、うん、まあ、あの2つコマがあって、まあ、その中に人がいて、うん、最初人が立っていて、
はい、ミニスカートの青い服の女の子が立ってます、はい、お下げ髪の。
でその子が、まあ、コーヒーカップを手に持っている。
若干大きいコーヒーカップですけども。
そうですね、はい、まあ、見えるように、よく見えるように、うん、はい、
漫画ですから。
そうですね、はい、はい。で2コマ目では女の子がまあしゃがんでいて、うん、でそこにコーヒーカップが割れて、
そう、
まあ、落ちている。
割れたコーヒーカップが書いてあります、
はい。でそれをどうやって落ちていると思いますか。
どうやって落ちている。
2コマ目を見た時に人はそれ、うん、あ落ちてるねって多分多くの人が言うと思うんです。
だって落ちてるじゃないですか、
はい。だけどそこには別に地面も書いてないですし、
あでも低い位置にあって、
はい、
割れてたら落ちてるんじゃないかなと、
はい。で1コマ目では手に持っていてもっと高い位置にあって、うん、はい、で2コマ目ではそれが下の方に、より下の方にあるので、まあ、多分上から下に落ちたんだろうなっていう風に、その変化した部分を見て人はまあ落ちたと思っている、
うん
うん。あとカップがまあそれ実は割れてる絵なんですけど、
はい、
真ん中でこう区切られて2つに、
そうなんです、割れてるって言っても、はい、リアルに割ってあるんじゃなくてパスンと
そうですね、確かにリアルにそうは割れないですね。
真ん中で切ってあって、
はい、
あろうことか中には入ってるコーヒーも2つに分かれてる。
そうです、こぼれてないんです
漫画ですから、
はい。
まあ、それはあんまり今メインの話じゃないわけですね。メインの話なんですか。
メインではないかもしれないですけど、うん、それ計算機が自動的に1枚目の絵のカップの部分を割った絵なんですよ。自動的にというか、まあ、人が新たに用意した絵ではないんです。1枚目のそのカップ、綺麗な状態のカップを勝手に計算機がそういう割れた絵にしてるんです、うん。
1枚目の絵は人間が描いた。
そうです、そうです。1枚目の絵はのカップの部分は人間が描いている。
女の子、
女の子も人間が描いてます。
人間が描いてますよね、
はい。
2コマ目のカップはじゃあ
コンピューターが描いてます。
コンピューターが描いたわけなんですね、
はい。
この落ち込んでしゃがんでる女の子は人間が、
はい、人が描いてます、
ですけれどもコーヒーカップの方はすでにコンピューターが漫画を描いているわけですね。
そうですね、そこの絵の中の部分的な変化はコンピューターが加えたものです、
はい、うん。
人の手にそのコーヒーカップを重ねた時に手に持たせたっていう情報を与えてるんですけど、うん、
はい。
で手に持ったら次に起こること、コーヒーカップを人が手に持ったら次に起こることって、例えばコーヒーカップを口に当てて飲むとか、 っかり手から滑らして床に落ちてしまうとか、うん、まあ、いくつかのそういったストーリーの変化の部分、次に何が起こるのかっていうのって、はい、まあ、たくさんの候補があると思うんですけど、うん、その中の一つをコンピューターが勝手に選んで次のシーンを決めています、
う
ん、
これ自動的に生成している 、
はい、そうですね、コーヒーカップの部分についてはそうやって自動的に変化させていて、で人の絵については、まあ、あの人が描いたその立っている絵としゃがんでる絵のどちらをまあ選ぶかということをさせています。
じゃあこのしゃがんでる方はコンピューターが選んできて、
そうですね、はい、
貼ってるということなんですね。じゃあこの2コマは純粋にコンピューターが描いたといえば描いているわけですね。
ただまあ事前にある程度そのデータは人がこちらで与えているので、うんうん、はい、なのでそれをどれを選ぶかっていうのはまだまだ、どうやってそれを選ぶのかっていう情報はうまく作ってあげないといけないんですけれども、うん、まあ、そういうたくさんの候補組み合わせをまあ用意しておいて、それをまあ計算コンピューターに選ばせるということはしています。
あ、じゃあこれとこれを選んで絵にしなさいって教えてあげて持ってきたっていう感じ。
そうですね、はい、でそのまだそういったデータが十分に今ないんですね、うん、でこの分野でそういった漫画のデータを今たくさん、まあ、もちろん作ってコンピューターがそれを使えるようにしたいというふうに思ってるんですけども、うん、まだまだそのデータが少ない、
うん、
なのでそれをまず作るところから始めて、でそれを実際にコンピューターにうまく処理させたいというふうにして研究を進めています。
あ、なるほど。全体的にどうしたらこうコンピューターが漫画を描けるのかっていうやり方はこうおぼろげながら分かりましたけれども、あとはじゃあもうとにかくどれだけたくさん情報をコンピューターに与えられるかっていうところですか。
そうですね、うまくきれいに分けたデータをどれだけたくさん与えていくのか、
うん、
でまあ、それとその分けるときに人がどういうふうに漫画を理解しているのかというところは調べないといけないので、
うん、
まあ、そのあたりについてはやっぱりこう人に対していろいろと実験をする必要がありますね。
そういった実験を重ねていって、うん、やがて漫画が読めるコンピューターというのが生まれるようになって、でそうしたら俺自分で漫画描くわっていうコンピューターが出てくると。
そうですね、それで人の好みの漫画を描いてくれるとか。
だいぶ道は長くなりそうですね。
だいぶ長いですね、はい。
漫画を描く、まあ、上野先生が漫画が好きっていうこともあるんでしょうけれど、漫画を描くっていうアプローチですけれども、例えばこれ活字の小説を描くっていうことはもう少しできそうじゃないですか。
そうですね、データはたくさんあります。たくさんあるというか、うん、まだ用意がしやすい。で今実はそういった小説の自動生成の研究もあって、うん、後輩が一緒に学生時代にいた後輩もやっていて、うん、今でもまあ一緒にちょっとやってるんですけれども、
なんか素人考えには絵を理解する、絵を考えて描かせるっていうよりも文字データを理解して文字データを描くっていう方がね、機械得意そうじゃないですか。
なんとなくできそうな感じがしますよね。まだその扱いやすい形じゃないかと思うんですけど、だけれど絵と文字だと例えば位置の情報は絵の方が分かりやすいんですけど、うん、文字で位置の情報を表すって難しいですよね。
ああ、そうですね。
なのでそういうやっぱり文字の方が得意な情報と絵の方が得意な情報というのがあって、 あとシーンを分けるのも漫画でしたらこれが1コマ目これが2コマ目っていう風に最初からもう人間がきちんと分けて書いてるんですけど、
うん、
小説だと、まあ、もちろんその段落とかでシーンを分けたりはしてるんですが、とは言ってもこう文がずっと連なっていて、どこからどこまでが一つのそういった意味的な区切りなのか、シーンの区切りでどこから場面が変わったのかというのを分割するのが今度は難しいといった問題があります。
じゃあ書けるは書けるけど意味わかんないし面白くないよっていうものになってしまいそうな気もしますね、小説の場合はね。
そうですね、まあ、小説の方もそういった漫画を作る方も、まあ、たくさんの研究者たちがこの分野にとても興味を持ってるんですけど、うん、まあ、みんなやはりそこをどうすればいいのかというのは悩んでるところかなと。
やっぱりまだ夢のような話のようですけれども、まあ、でも上野先生はほら見ろコンピューターにはなかなか難しいだろう、人間って素晴らしいなっていうところを見たいわけですよね。
そうですね、何かそういうシステムを作るということも好きなので、それをこううまく自動的にこんな風にできるよっていうことをもちろんやりたいという強い思いと、 でもそれはできてほしくなくて、うん、やはりその人だけのものであってほしいという思いと、まあ、それは同居しているんですけれども、
うん、
ただまあやはり研究としてその工学系の研究をやる以上、まあ、それはきちんとシステム上でうまくできるようにやりたいと思っています。
上野先生は技科大に来てやっと1年
はい1年経ちました、
ということですけれども、もう学生さんと一緒に研究室も持ってやってらっしゃるね、
はい、そうですね。
上野先生もお若いですから学生とそんなに年齢変わらないと思いますけれども。
そうですね、豊橋のいろいろな場所を教えてもらって、うん、まあ、学生たちと一緒に出かけたりというのもしましたね、うん、まあ、学生のおかげでこの豊橋の街を、まあ、よく早く知ることができたんじゃないかなというのは思います。
やっぱりあの学生の皆さんも漫画好きが集まっているんですか？
そうですね、私の研究室、まあ、教授もいるんですけれども、は言語系の研究を中心にしていまして、うん、なのでそういったやはり文字であるとか絵であるとか何かそういう人間が作る創作物が好きな学生たちが多いです。
言語系の研究室っていうとなんか文系みたいですけれども、やってるのはもうコンピューターでの処理の研究なんですね。
そうですね、それをどういうふうにコンピューターで扱うか、どうやってうまくその文字を与えて自動で翻訳させるかとか、
言語の研究、
はい、そうですね、コンピューター上でそういったデータを扱う、
究極的には漫画を描いてみろという。
そうですね、
また興味のある方はね、先生のホームページなどご覧になってみてはいかがでしょうかね。はい、先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました上野先生の業界用語は、
エモデル。人は画像や文章であったり、まあ、いろんな情報をうまく処理して漫画や絵本であるとか絵のある媒体をきちんと理解しているんですけれども、それを計算機に与えるにはまず最初にそれがどういったデータの形式なのかっていうことを、モデルを作る必要があります。で、それを定めたものが絵モデルです。絵以外にも例えばストーリーモデルとか他のものに対してもモデルを作るということはできて、なので何かそういったデータの形式を体系的に定めたものがモデルだというふうに思ってもらえたらいいかなと思います。
技科大は今年開学40周年です。いろんなイベントや取り組みが今年は特に用意されています。もちろん僕らが参加できるイベントもいろいろあります。技科大ホームページはちょくちょくチェックしておいてください。今技科大ホームページのトップページ右下の方にスクロールしていくと、マイクのアイコンがついたイベント一覧というコーナーが見えてきます。その赤い一覧マークをクリックすると、近々開催される技科大のイベントがリストアップされてきます。そうするともう8月27日の技科大オープンキャンパスの文字が出ています。クリックすれば詳しいことが分かるようになっています。開学40周年の技科大が送る今年のイベント、皆さんもどんどん参加してください。 天白の城技科大、ドイツ製のカメラ欲しい、ドイツ製の文具欲しい、ドイツ製の車くれるなら欲しい。世界の憧れ、ドイツのものづくり。技科大の若き研究者もよくドイツに行って刺激を受けています。 次週4月23日の天白の城は、ここ半年ドイツに行っていました義科大機械工学系阿部陽平先生にドイツライフなお話を聞きます。お楽しみに。